今日はテサロニケ人の手紙第1の4章13節から18節です。このところでは再臨の希望が語られています。13節に眠っている人たちという言葉が出ています。これは文字通り眠っているということではなくて、むしろこれはもう亡くなった人たちのことを指していると考えられます。なぜならば13節の終わりを見ると、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためですという言葉が出てきます。この望みのない他の人々というのは、それは言うなれば復活の希望、もう死んでしまったその人たちにもう二度と会うことができない、そのような人たちと同じように悲しまないためであるということをパウロは語っています。やはり死ほど悲しいものは他にはないのではないでしょうか。自分の家族やまた親しい人が死んでしまった、もういくら名前を呼んでも答えてくれない、そしてまた一緒に喜ぶそういうこともできない、もう本当に親しいものが死ぬっていうことほど私たちにとっての大きな喪失感はないのではないかと思います。ところがパウロはそういうこの眠っている人たちについて、あなた方に知らずにいてほしくありません、知ってほしい、何を知ってほしいのか、それは死んで終わりであるっていうことではないっていうことです。それは14節のところに、このイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずですという言葉があるわけです。その眠った人たち、しかもこのイエスに会ってという言葉は重要なポイントであるわけなんです。それはイエス・キリストを信じて、その死んだ人たちを、まあ、イエス様はこの共に連れてこられるという約束があるわけです。ですから死んで終わりではない、再び会うことができる、その約束があるわけです。もうおそらくはこのテサロニケでの大きな迫害、そしてまた信仰から離れそうになるっていう人たちに対して希望はどこにあるのか、それはやはり復活するっていうところに最大の希望があるわけです。もう死んだら全てが終わりだというふうに考える人、そしてまた現実に親しいものが死んだ時に大きな心の痛手を負うことがあるわけですけれども、しかし望みがある、それは復活して会うことができるし、そしてまた神様は連れてきてくださるんだ、もう先に死んでいた人たちに会うことができる、その希望があるわけです。そして一つの大きな証拠は何かというと、14節の初めにイエスが死んで復活されたとあるわけです。このことを信じている、そしてそのことによって、このイエス・キリストを信じ、亡くなった人たちがこのイエスと共に連れてこられる、その希望があるということです。しかしまたこの復活には実は順序がある。15節のところを見ると、生きている私たちは主の来臨まで残っているなら眠った人たちより先になることは決してありませんとパウロは言っているわけです。まずこの復活は眠った人たちが先に復活する、ですから決してその人たちが置いてきぼりみたいになることはないということです。先にこのイエス様を信じて、亡くなった人たちが先によみがえり、そして、その後に、この私たちがこう一緒になることはできる、そのことはさらに16節を見るとはっきりしているわけですけれども、このキリストの再臨の時には3つのことが起こるとここには出てきます。号令、 それから御使いの頭の声、神のラッパの響き、それがあって主ご自身が天から下ってこらえます。だからまだイエス・キリストは再臨はされていないということです。今私たちが目にするのはこの生きてこの地上にいる私たちがもうまだ再臨の時は来ていないということをこうした印を通してはっきりとわかるわけです。中にはもうすでに再臨が来たという人たちもいたわけですし、もうキリストが現れてるということを言う人たちもいるわけですけれども、しかしまだ再臨の時は来ていない。そしてまた必ずこうした不思議な出来事が起こって主が天から下ってこらえる。ですから私たちはまだこの再臨は来ていないんですけれども、そのことをこの待ち望むということになるわけです。この天から主が下ってこられるならば、まずキリストにある死者がよみがえる、16節にあります。そして17節見ると、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのですとあるわけです。ですからイエス・キリストが再臨されるときに、まず死者がよみがえる、そしてまたこの地上で生き残っている者たちが空中で主と会うということです。ですから、まあ、イエス様はこの一人が残されて一人が取り上げられるということを言われたわけなんです。だからその取り上げられるっていうのは何かっていうと、イエス様が再臨してそして空中でお会いすることができる、まあ、難しい言葉で言うならば空中景挙という言葉が使われます。ですからもし私たちがイエス様を信じていて、そして天からイエス様が下ってこられるならば、私たちは不思議なことに天に引き上げられていく、そしてそこでイエス様にお会いする、そしてそれだけではなくて、もう先に、まあ、眠った人たち、イエス様を信じて死んだ人たちもよみがえって、そしてこの彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられていく、非常に不思議なことを私たちは経験するわけです。ところが地上に残された人たちもいる。その人たちはこの地上にあってさまざまなこの困難や苦しみに遭う、それはこの黙示録にも記されてあることなんですけれども、やはり私たちは同じ救われるしても、まずこの最初の空中景挙に預かることができるならば、もう地上でのもうさまざまなもう困難や苦しみ、まあ黙示録に出てきているようなことに会うことはない。そして先に、この、眠った人たちとも会うことができる、その幸いが約束されているわけです。そして17節の終わりを見ますと、こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこの神様との交わり、そして先に、召された人たちともお会いし、また一緒に上に立ち上げられて、私たちは栄光の中に永遠に生きることができるわけです。だからこれほど素晴らしいことは他にはない。ですから一世紀の時代のクリスチャンたちの望みは何であったかっていうと、キリストが再臨される、再び私たちのところに来てくださり、そしてまた私たちも先に召された生徒たちと共に天に引き上げられるっていう、その希望を彼らは持っていたということです。それではこの21世紀の日本に生きる私たちに、この再臨の望みはどうなんだろうかということを思わさせられるわけです。まあ私たちはこの世のことで悪せくしているっていうところがあると思います。しかし私たちの希望は天にあるということを私たちは覚え、私たちの思いはこの地上に ある思いではなくて、天にあるその思いをいつも持って、私たちもこのキリストが再臨される、そして私たちは引き上げられる、そのことを信じて、その信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。